広報古賀2023年4月号エイプリルナンバー211。表紙、今月の表紙は春の味覚見つけた。鮮やかに色づいた大粒のいちごは第11回茨城いちごグランプリ一般の部で金賞を受賞した浜野農園の紅ほっぺです。甘くてみずみずしいイチゴに子供たちも大喜び。幸せそうに春の味覚を堪能していました。写真の説明。大きなお皿には山盛りのイチゴ。その後ろで大きなイチゴを持って微笑む子や口いっぱい頬張る子供たち三人の姿があります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ追悼永井美智子さん。4ページから11ページ特集令和5年度施政方針古賀市の予算。12ページ愛病の登録が始まります。13ページ市税の納付方法が拡大しました。14ページ、市の組織機構の一部が変わります。染谷佳代さんがアジアシニア空手道選手権大会で優勝しました。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。私の夢。20ページ、21ページ、町の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、古賀市 LINE 公式アカウント友達募集中。読者アンケート。写真3枚。1枚目、議場でマイクの前に立つ針谷市長。4ページから11ページ。2枚目、古賀市消防春季点検式で放水する様子。20ページ。3枚目。岸田首相を表敬訪問する桃娘。21ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。永井美智子先生の訃報に接し、深い悲しみと大きな喪失感を禁じ得ません。戦後、分断を常にリードしてきた歴史小説の第一人者であり、それらの作品はとてもわかりやすく、歴史が身近なものに感じられました。また、古賀市名誉市民として、本市の文化振興に多大なご尽力を賜りました。古賀の町を愛してくださった先生を偲び、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。追悼、永井美智子さん。1月27日、古賀市名誉市民、古賀大使で直木賞作家の永井美智子さんが逝去されました。97歳でした。3歳から結婚されるまでの20年余りを古賀で過ごされた永井さん。ふるさとである古賀市の PR や町づくりへの助言のほか、古賀歴史博物館や古賀文学館の開館にあたり、貴重なご意見とともに多額の寄付を頂戴しました。特に古賀文学館には蔵書や自筆原稿などの貴重な資料を寄贈。物心両面にわたりご支援をいただき、古賀市の文化的まちづくりに多大なご尽力を賜りました。 古賀文学館では12月24日まで追悼コーナーを設け、永井さんへのメッセージを受け付けています。プロフィール、歴史小説家、本名黒板浩子、1925年、大正14年、東京生まれ、3歳の時に母方の郷里である古賀に移る、東京女子大学卒、1951年に三条院記がサンデー毎日の懸賞に入選し文壇デビュー。1965年、鎌倉時代の幕開けを4つの異なる視点から描いた連作短編小説円刊で第52回直木35賞を受賞。同作をはじめとする一連の鎌倉物は NHK 大河ドラマ草燃えるの原作となった。以後、1982年に評輪で女流文学賞、1984年にこの世をば等で菊池寛賞、1988年に雲と風とで吉川英治文学賞、2008年に岩倉智美で毎日芸術賞を受賞。このほか、歴史を騒がせた女たちシリーズや、意義あり日本史など、歴史エッセイでも数多くの佳作を残し、NHK 大河ドラマ、毛利元就の原作としても知られる、山霧や北条政子、流星、乱門など、歴史の中の女性の役割に光を当てた女性史物も高く評価された。特別展示のご案内。古賀文学館では、永井さんの功績をたどる特別展示を予定しています。期間、10月28日土曜から12月24日日曜。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。費用、大人200円、小中高生50円。微笑む永井美智子さんの写真があります。追悼コーナーの様子。追悼コーナーに永井美智子さんの写真やメッセージが寄せられている写真があります。古賀文学館永井美智子旧宅。永井美智子旧宅には生前に愛用していた机や本棚なども展示。旧宅の外観の写真と机や本棚の置かれた室内の様子の写真があります。古賀文学館では年間を通して永井さんに関する展示を行っています。文学館内に展示されている様子の写真が2枚あります。特集、令和5年度施政方針、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。令和5年度における施政運営の基本方針及び未来を見据え、輝く古賀市を創造するための主要施策等の概要について説明します。古賀市長、針谷力。新型コロナの感染者が国内で初めて確認されてから約3年が経過しました。国は新型コロナについて特段の事情が生じない限り、5月8日に感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ5類感染症に引き下げる方針を示しています。今年は社会経済活動が回復し、顔を見て互いに話ができる日常が戻ってくることを願っています。これまで新型コロナの流行の波は8回に及び、今もなお続いています。また、インフルエンザとの同時流行が懸念される中、医療現場等でご尽力いただいているエッセンシャルワーカーの皆様には、改めて感謝を申し上げます。 市民の皆様には基本的な感染対策や適切な換気、ワクチン接種などに引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。市政運営の基本方針。国は国民の命や暮らしを守るため、新しい資本主義の実現に向け、官と民の新たな連携の下で、賃上げ、投資促進、子育て支援強化に取り組み、持続可能で格差の少ない力強い成長の基盤を作り上げていく方針を示しています。市でも国の施策を注視しながら、地域経済の好循環につながるよう地方創生に取り組み、次の世代に引き継いでいきます。そのため、第2期基本計画で掲げる市政宣言、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりを市政運営の指針とし、限られた財源を有効に活かしながら、発展的かつ持続的な施策を展開していきます。古河市長、ハリヤ・チカラの写真があります。市政運営の基本方針。古河市の持続的な発展につなげる3つの柱。1つ目の柱、地域活性化の推進。地域の強みを生かし、古河市ならではのまちづくりを進めるため、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した地方創生事業に取り組みます。観光の拠点である道の駅やネーブルパークなどの再整備と民間と連携して新たなテレワーク施設の支援を行います。地域交流の場の魅力を高めることで関係人口の増加と地域の活性化や振興につなげていきます。また、市民の皆様と共に、古河クラスを合言葉として、シティブランディングを進めます。さらに、地場産業の担い手育成や、市内企業の支援など、地域経済を牽引していく企業との連携を図り、官民連携によって、社会課題の解決に取り組んでいきます。二つ目の柱、GX および DX への投資。2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指して、市では2020年にゼロカーボンシティ宣言をしました。環境省の脱炭素先行地域の認定も視野に入れて、CO2 排出量の削減に向け、SDGs の理念に沿って、市民、事業者、行政が一体となって地域ぐるみで取り組みます。DX は社会課題を解決する重要な手段であるため、デジタル田園都市国家構想の推進により、市民の皆様がデジタル化のメリットを享受できるよう取り組みます。IT 戦略プランで掲げる、DX で変わる、つながる、みんなの古河市を目指して、市民の利便性向上と行政運営の効率化を推進します。三つ目の柱、包摂社会の実現。子育てに夢や希望を感じられる社会を目指し、結婚、妊娠、出産、子育てのライフステージに応じた総合的な取り組みを推進し、社会課題の解決と多様性に富んだ包摂社会の実現に向けて、持続可能で包摂性のある安全・安心の確保を目指します。家事や家族の介護などを日常的に行い、負担を強いられているヤングケアラーや生活に困窮している世帯の子どもなど、支援を必要としている子どもの実態が調査により明らかとなりました。令和5年度は、これらの問題に対する支援体制を構築していきます。GX、DX とは？ GX、グリーントランスフォーメーション。 化石燃料をできるだけ使わず、環境への負荷が少ないエネルギーを活用し、カーボンニュートラル、脱炭素社会を実現するための取り組みです。カーボンニュートラルとは、排出せざるを得なかった温室効果ガスを吸収や除去をして差し引きし、全体の排出量をゼロにすることです。DX、デジタルトランスフォーメーション。情報通信技術を浸透させて、私たちの生活をあらゆる面でより良いものへ変革させるという考え方です。トランスを X と略し、一般的に DX と表記されます。市では、引き続き各種手続きのオンライン化や、公共フリー Wi-Fi 導入施設の拡大を進めます。令和5年度、3つの柱とその他の取り組み。詳細は市ホームページで確認できます。二次元コードがあります。一つ目の柱、地域活性化の推進。新規、テレワーク施設の整備支援、1億200万円。古河市への人の流れを創出するため、民間と連携した新たなテレワーク施設の支援を行います。新しい働き方の追求、起業家や異業種の人たちが集まる魅力的な拠点の創出により、人のつながりを生かして、都市部と地方の連携に取り組みます。パソコンを使ってテレワークするイメージ写真があります。新規、古河市にぎわい創出プロジェクト、観光資源の磨き上げと拠点整備、1億4974万円。地域の強みを生かし、古河市ならではの街づくりを進めるために、各種祭りや観光資源の PR を拡充します。また、さらなる集客力の向上と賑わいのある拠点を目指し、道の駅への大型遊具の設置やウッドデッキの改修を行います。道の駅外観の写真があります。新規古河市にぎわい創出プロジェクト、公園施設の整備、4872万円。市内の観光資源を生かした人を呼び込む力の強化を目的に、公園施設の整備を行います。古河久保公園に花桃の植栽と柿つばた園の整備を行うほか、ネーブルパークの玄関口にある広場に、パーゴラ、日陰棚を設置して、水遊び場周辺の日よけを確保することにより、さらなる来園者の増加を目指します。桜が咲いている公園の写真があります。拡充、市の魅力発信、189万円。市民の町への愛着や誇りの醸成とともに、市内外における認知獲得を図るため、古河クラスを合言葉として、昨年度からブランド戦略に取り組んでいます。今年度はこれらの取り組みに合わせ、市の魅力創造活動や SNS での発信への支援を継続することで、市民によるプロモーションを推進します。ひらがなの古をモチーフとした、古河クラスのロゴがあります。二つ目の柱、GX および DX への投資。新規、カーボンニュートラルの推進、1063万円。市では昨年、2030年に温室効果ガスの排出量を 46% 削減し、2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げました。今年度は具体的な実行計画を立て、市民、事業者、行政が一体となって取り組みを進める体制づくりを行います。SDGs のロゴ入りの写真があります。 拡充、継続、自治体 DX の推進、1,932万円。業務の効率化や市民サービス向上のため、自治体 DX を推進します。行政手続きのオンライン化として、4月から市ホームページ等のポータルサイトで約40件の手続きがオンラインで申請できるようになります。その他、情報格差の解消に向けた高齢者向けスマホ教室の拡充や、三和地区の公共施設に新たに公共フリー Wi-Fi を整備します。スマホから各種手続きができるイメージ写真があります。三つ目の柱、包摂社会の実現。新規、生活困窮者及びヤングケアラー等への支援、2033万円。家事や家族の介護などを日常的に行い、負担を強いられているヤングケアラーや生活困窮世帯の子どもなどへの支援体制を構築します。今年度は、ヤングケアラー支援のために、各種学校の教員等を対象とした研修や専門のコーディネーターを配置します。また、子どもの居場所づくりや見守りを兼ねた食料、日用品の宅配などを地域の中で行う団体等を支援し、子どもの困りごとを必要な支援につなげる官民共同のネットワークを形成します。黒板の前で悩む子どものイメージ写真があります。健康福祉、互いに支え合うまちづくり。新規、保育 ICT システムの導入、191万円。保護者の利便性の向上を図るとともに、保育士の業務負担を軽減し、子どもと向き合う時間を増やすことで、保育の質を高めます。今年度は、上辺見保育所に導入します。拡充、相談支援体制の強化、1600万円。障害のある人の生活を地域全体で支えるため、新たに地域生活支援拠点コーディネーターを配置します。地域生活を支援するための中心的役割を担い、緊急時には関係機関が連携し、地域全体で支える体制の整備や居住支援機能の強化を図ります。保育所の外観写真があります。教育文化、人が育ち、文化の息づくまちづくり。新規、高等教育機関の調査研究、401万円。高等教育機関の誘致について、市と一般財団法人、地方自治研究機構が共同して調査研究に取り組みます。市の特性や誘致方法などの整理、研究を行い、市の現状に合った誘致の可能性を探ります。新規、コミュニティスクール、学校運営協議会の導入、384万円。学校と地域住民等が目標やビジョンを共有し、力を合わせて学校づくりに取り組むために、市内すべての小中学校にコミュニティスクールを導入します。継続、小中学校体育館照明 LED 化、6346万円。今年度は、古賀第三小学校、中央小学校、湖小学校、諸川小学校、及び古賀第三中学校の体育館照明を LED 化し、コスト削減や避難所としての機能向上も見据えて、より安全安心な学校施設を維持していきます。複数の人が手を重ね合わせているイメージ写真があります。産業労働、活気と賑わいのある街づくり。新規、省エネ診断支援、196万円。 カーボンニュートラルの取り組みを推進するため、中小企業に対して省エネ診断などに必要な費用を補助します。継続、新たな産業用地の創出、4,017万円。圏央道堺古賀インターチェンジ周辺における企業の高い立地ニーズを背景に、東山田野外地区で新たな産業用地を創出する事業に取り組んでいます。現在、立地企業の募集を行っており、今年度中に立地企業への用地引き渡しを目指し、地権者協議会と協力して事業を進めていきます。照明の省エネ診断をする写真があります。生活環境、安全で快適な街づくり。新規空き家バンクリフォームへの補助150万円。空き家バンクの利用促進と市外からの移住定住を目的として、空き家バンクリフォーム補助金を新設します。当補助金と既存の空き家等解体費補助金を活用して、空き家の利活用と不良住宅の除却を促進します。拡充、公共交通事業の再編、2億1,130万円。循環バスグルリン号は、利用しやすい運行エリアへの見直しを図り、コンパクトで効率的な運行のために再編します。さらに、老朽化した車両の更新やモバイルチケットを導入するほか、デマンド交通 II 号は市内全域での運行を開始します。リフォームされたキッチンの写真があります。都市基盤、魅力的で利便性の高い街づくり。新規、下大野線の整備、7,417万円。本年度に完成する八木橋下大野線の西側延伸事業として、県道堺ママダ線から都市計画道路東牛ヶ谷釈迦線までの下大野線の整備に着手します。合わせて路線測量と道路予備設計を行います。拡充、都市計画道路の見直し、1,994万円。未整備の都市計画道路について、令和2年度から実情に合わせた見直しを行っています。今年度は、都市計画変更に向けた図書の作成と住民説明会を開催します。道路整備をする写真があります。行財政、まちづくりを支える行政経営、新規、第3期基本計画の策定、951万円。市の最上位計画である第2次古賀市総合計画について、これまで推進してきた第2期基本計画の計画期間が今年度で終了することから、第3期基本計画の策定に着手します。時代のニーズに即した施策などを掲げ、花のある町古賀の実現に向けて取り組みます。継続、窓口の改善、4,013万円。官民が連携し、ICT の活用を含む様々な手法による窓口の改善を進めています。今年度は業務内容の調査・分析に加え、窓口業務の委託化に向けた管理者候補を配置するなど準備を進め、市民満足度の向上と質の高い行政サービスの提供を目指します。窓口業務をする写真があります。
令和5年度古賀市の予算。一般会計519億円。前年度比 2.4% 増。今年度の一般会計当初予算額は519億円。前年度と比較して12億円、 2.4% の増額となり、過去最高の予算額となりました。予算編成にあたっては、第2次古河市総合計画の第2期基本計画で掲げる、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりの実現に向け、地域活性化の推進、GX および DX への投資、包摂社会の実現に関する取り組みに重点を置いています。限られた財源を有効に活かしながら、発展的かつ持続的な施策を展開するための予算となっています。グラフ1、令和5年度のすべての予算919億円が帯グラフで表されています。一般会計519億円 56%、特別会計291億円 32%、企業会計109億円 12%、グラフ1終わり。一般会計とは、市の基本的な仕事、福祉、教育などを行う予算です。主に市税で賄っています。特別会計とは、国民健康保険など特定の事業を行うために設けられた独立した予算です。全8会計。企業会計とは、自らの収益で運営している上下水道事業のことです。古河市に入るお金の内訳。グラフ2、一般会計歳入が二重の円グラフで表されています。歳入519億円のうち、自主財源 47.2%、依存財源 52.8% となっています。自主財源の内訳は、市税212億円 40.9%、個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税など、繰入金8億円 1.5%、諸収入10億円 1.9%、その他15億円 2.9%、依存財源の内訳は、国・県支出金134億円 25.8%、使い道が指定された国や県からのお金、地方交付税68億円 13.1%、地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金、私債25億円 4.8%、公共施設整備など特定の目的に充てる市の借金、その他47億円 9.1%。 グラフに終わり。歳入は市税が増加。市税では給与所得の増加や企業業績の改善などにより、個人市民税や法人市民税の回復が見込まれることから、昨年度に比べ8億円の増加となります。市税の増収額、令和4年度当初204億円、令和5年度当初212億円、プラス8億円。自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。そのため、自主財源の割合が大きいほど、行政運営がしやすくなります。古河市が支払うお金の内訳。グラフ3、一般会計歳出が二重の円グラフで表されています。歳出519億円のうち、義務的経費 52.4%、投資的経費 6.0%、その他の経費 41.6% となっています。義務的経費の内訳は、扶助費144億円 27.7%、保険、医療、福祉などの社会を支える経費、人件費74億円 14.3%、職員の給与や議員の報酬など、 交際費54億円 10.4%、 私債借金の償還。投資的経費の内訳は、普通建設事業費31億円 6.0%、 道路・学校などの建設に要する経費。その他の経費の内訳は、物件費86億円 16.6%、 施設などの管理に要する経費。補助費等67億円 12.9%、 事業や団体等の補助に要する経費。繰出金54億円 10.4%、 特別会計や企業会計に支出する経費。その他9億円 1.7%。 グラフは波数処理により数値が一致しない場合があります。グラフ3終わり。歳出は扶助費が増加。扶助費は高齢化の進展や障害福祉サービス費の増加、また子育てをしている人たちへの支援拡充により年々増加しています。合併直後と比べ83億円増加し 2.4倍、過去最大の予算額となります。扶助費の増加額、平成18年度決算61億円、令和5年度当初144億円、プラス83億円。義務的経費と投資的経費とは、扶助費や人件費など支出が義務付けられているため簡単に削減できない経費を義務的経費といい、道路や学校などの建設に要する経費を投資的経費と言います。愛病の登録が始まります。市では愛する飼い猫が安心して暮らせる町を目指し、猫の登録制度を始めます。登録した人には飼い猫とわかるように、観察、問評、愛病カード、首輪の計4点を配布します。今年度は登録料500円が無料となりますので、この機会にぜひご登録ください。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。申請方法、申し込み期間4月3日月曜9時から、申し込み場所、三和庁舎環境課、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民総合窓口室、対象、市内在住で猫を飼っている人。費用500円、今年度は無料。電子申請サービス、ロゴホームからの申請も可能です。ロゴホームから申請する人は、市役所各庁舎窓口で観察などを受け取ってください。二次元コードがあります。申請するともらえるもの。観察、サイズ 25mm×35mm。 観察には登録番号が記載されています。観察をつけることで万が一愛病が迷子になってしまっても見つけやすくなります。問評、直径 60mm。 問評は飼い猫がいることを表示しておくものです。門中や玄関など他人の目につきやすい場所に貼りましょう。愛病カード、サイズ 85.6mm×54mm。 飼い猫の写真、名前、生年月日のほか、飼い主の情報や愛病へのお約束宣言を記載できます。首輪、首輪は飼い猫だという目印になります。また、首輪に連絡先を記入しておくことで、保護されてもすぐに飼い主に連絡を取ることができます。それぞれのイラストがあります。イラストはイメージです。犬猫の不妊去勢手術に補助金を交付します。猫の場合は、愛病の登録を済ませてから申請してください。補助金額、不妊手術、メス 1匹4000円、去勢手術、オス1匹3000円、一世帯あたり犬または猫1匹に限る。申し込み期間4月3日月曜から窓口郵送。申し込み手術日から30日以内に証明書または領収書を添付した申請書を三和庁舎環境課、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民総合窓口室のいずれかに提出。対象などの詳細は市内動物病院と申し込み場所で配布している申請書をご確認ください。申請書は市ホームページにもあります。予算額に達した時点で受付終了、予約不可。郵送の場合は三和庁舎環境課宛て、二次元コードがあります。市税の納付方法が拡大しました。市税の納付書に EL マークの記載がある場合は、EL タックス、地方税お支払いサイトからクレジットカードやインターネットバンキング等で納付できるようになりました。また、EL-QR の記載があれば、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関やスマートフォン決済アプリでも納付できます。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111、二次元コードがあります。EL マーク付き納付書の見本、EL マークの記載のある新しい納付書のイラストがあります。納付書に EL マークが記載される税目、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市・県民税、普通徴収、国民健康保険税、督促状及び再発行納付書は EL 番号のみ記載されます。EL-QR は記載されません。納付方法、従来のコンビニ払いや市内金融機関窓口払い、口座振替等に加え、次の方法が利用できます。EL-QR、EL 番号のいずれかが必要。地方税お支払いサイト、地方税お支払いサイトにアクセスし、クレジットカードやインターネットバンキング、ダイレクト方式、ページー番号発行、ATM で納付、で納付できます。二次元コードがあります。EL-QR が必要。全国の地方税統一 QR コード対応金融機関窓口。全国の対応金融機関窓口で納付できます。スマートフォン決済アプリ。スマホで決済アプリを起動し、EL-QR を直接読み取ることで納付できます。従来のバーコード読み取りによるスマホ決済事業者以外にも対応しています。対応金融機関及び対応するスマホ決済アプリは、地方税お支払いサイトでご確認ください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。市の組織機構の一部が変わります。市ではさらなる市民サービスの向上や業務の効率化を目指し、市の組織機構を見直します。それに伴い、一部業務の所管課が新しくなります。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。新設した部署、ナンバー1、ブランド戦略室。シティブランディングを推進するため、シティプロモーション課内に設置。ナンバー2、カーボンニュートラル推進室。GX を推進するため、環境課内に設置。ナンバー3、子ども家庭連携推進室。子ども家庭庁の発足に伴い、関連施策を推進するため、福祉推進課内に設置。名称を変更した部署、旧秘書校長課、新秘書課、旧道路整備課、新 道路河川課。所属課が変更になる業務、一部。放課後児童クラブの運営受付、古賀庁舎障害学習課。市民相談、市民要望の受付、相和庁舎市民協同課。新型コロナウイルス感染症の問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課。交通安全施設、カーブミラー、ガードレール、区画線等の整備管理、三和庁舎道路河川課。土地改良事業、三和庁舎農政課。土地改良課は農政課に統合。染谷佳代さんがアジアシニア空手道選手権大会で優勝しました。12月16日から20日にウズベキスタン・タシュケントで行われた第18回アジアシニア空手道選手権大会で古賀市出身の染谷佳代さんが個人組手の女子68キロ級に出場し5度目の優勝を達成しました。今後も染谷さんの活躍から目が離せません。問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課、電話225111。染谷選手を含む4人の選手の写真があります。左から2番目が染谷選手。健康百科、指定感染症について。感染症の種類。国では、まん延によって国民の生命と健康に重大な被害が及ぶ可能性のある感染症を、感染力や毒力の程度に応じて、1から5類に分けて必要な措置を行います。これまで新型コロナウイルスは2類相当として強い措置が取られてきましたが、5月8日をもって通常のインフルエンザと同じ5類相当になります。結核が2類感染症の理由。2類感染症の代表は結核です。日本では先の大戦後に国民病とも言われるほど蔓延し、死者も多数出た感染症です。今は治療薬があるため、それほど心配はありませんが、しっかりと治療を受けないと治りきらずに薬が効かなくなってしまうこともあります。そのため現在も2類感染症に指定され、治療費は公費負担の対象となります。5類に移行する新型コロナウイルス。5類になると感染者の発生届は決められた医療機関からだけになります。入院措置もありませんし、濃厚接触者の扱いもなくなります。現在、新型コロナウイルスの公費負担については検討中です。しかし、感染症であることに違いはありません。ですから、感染予防は必須で、手洗いとマスクの着用が効果的です。重症化しやすい高齢者との対面時には、マスクの着用が望ましいでしょう。古賀福祉の森診療所、赤荻英一医師。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。アートに触れながら至福のひとときを、チャンガラカフェ。店内にアボリジニ絵画が並ぶ、知る人ぞ知るチャンガラカフェ。ここだけの空間を求めて、市外からもお客さんが訪れる人気のお店です。店内では絵画を見ながら食事やお茶を楽しむことができ、至福のひとときを過ごせますよ。紅茶やハーブティーもオーストラリアから仕入れており、古賀にいながら異国の味や文化を楽しめるお店です。店舗概要、営業時間11時から18時、定休日、月曜日、火曜日、住所、朝日町 2-16-8、電話324724。写真4枚。1枚目、古賀キラメンバー、ともちゃん。2枚目、店内に並ぶアボリジニ絵画の数々。3枚目、焼きカレーのランチセット。4枚目、 お店外観。写真終わり。
きらりこがびと。一日でも長く幸せな毎日を。華道茶道家、赤岩元さん、101歳、諸川。23歳の頃、結婚を機に古河市へ移住し、華道や茶道を学んできた赤岩さん。40歳から諸川で自身の教室を開き、60年間にわたり、多くの生徒に囲まれながら、今も後進の育成に力を入れています。季節を感じながら、一日一日を楽しく過ごす赤岩さんにお話を伺いました。諸川で華道古流小刀会や茶道表千家の先生として多くの生徒から慕われている赤岩さん。101歳を迎えた現在も現役で稽古をつけています。生徒の中には師範や教授になった人も少なくありません。赤岩さんと生け花の出会いは20代の頃。看護師の資格を取得し、小学校に勤めた際、知人の紹介で、諸川にある生け花教室を紹介されます。当時は家に花を飾る文化が浸透しておらず、花の魅力を一人でも多くの人に伝えたいと思い、勤務先などに飾ったそうです。その後、師範や FDA フラワーデコレーターの資格を取り、現在も多くの生徒に生け花を教えています。一方、茶道は恩師の立石貞先生から手ほどきを受けます。茶道に加え、女性として必要なたしなみなど、さまざまなことを教わりました。早くに両親を亡くした赤岩さんにとって、立石氏は実親のように慕っていた存在です。今でも季節によって茶道の道具を入れ替えるたびに、恩師のことを思い出すといいます。桜が咲く頃には、自宅の庭で野立てを計画しているという赤岩さん。たくさんの生徒たちに囲まれ、一日でも長く元気に活動していきたいと、ほがらかな笑顔で話してくれました。写真4枚。1枚目、掛け軸を背に着物姿で微笑む赤岩さん。2枚目、自作の決め込みひな人形。3枚目、茶道の稽古をつける赤岩さん。4枚目、初釜に集まった生徒との集合写真。写真終わり。古河アイドル、今月の古河っ子。いい子が育つ古河。殿原とあくん、令和3年9月生まれ、伊佐越新田。いつも元気で笑顔いっぱい。すくすく大きくなってね。父あきら、母みさき。星田みーなちゃん、左。健志くん、右。令和4年6月生まれ、令和2年2月生まれ、駒羽。そっくり兄弟、毎日元気いっぱいの二人が大好き。父拓也、母エリナ。浅田凛くん、令和4年1月生まれ、中田。食いしん坊で甘えん坊の凛くん、すくすく育ってね。父健太、母リサ。下村一花くん、令和3年4月生まれ、上辺美。かわいい笑顔が家族の癒し。父和弘、母エリナ。鈴木ゆいとくん、平成31年4月生まれ、二礼。温泉大好き、白米大好き、トマトは丸かじり派。父高雪、母エリカ。金津栄太くん、 令和4年2月生まれ、神蛇。大きくなったら一緒にテニスしようね。パパ、ママより。父、正隆。母、美智子。海老原歩夢くん。令和3年7月生まれ、西牛ヶ谷。上手に歩けるようになったよ。父、司。母、花子。長谷川琴乃ちゃん。令和3年10月生まれ、静か町。生まれてくれてありがとう。心も体もすくすく育ってね。父、正時。母、直子。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を、今月の小学校応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.iba-ra-kai-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。有形無形の文化的遺産。永井美智子の残したもの。とうとう追悼の二文字を記す日が来てしまいました。ここ数年、そう遠くない将来に、この日を迎えなければならないことを覚悟はしていましたが、先生はきっとお笑いになるでしょう。何をメソメソしているの、と。だから笑って先生との思い出をたどることで追悼に変えさせていただきますね。寄贈された膨大な資料。初めての先生との接点は、文学館開館に向けて届いていた資料を目にした時でした。数の膨大さもさることながら、自筆原稿や文学賞の記念品など、思いがこもっているであろう貴重な品々を、何のためらいもなく、こうも簡単に他人に託せるのか、瞠目決絶したことを覚えています。先生はご自身のことは決して不意調なさらず、むしろ他の作家の方々のご協力が得られたことを我がことのように喜ばれました。そして一階の職員に過ぎない私たちを直接ねぎらってくださいました。その優しい笑顔は忘れられません。人と人、歴史文化をつなぐ。文学館の開館以前からも、古賀に対して多大なるご厚情を賜っていたそうですね。昭和47年、志士編纂事業に参与として参画され、多くの歴史学者との橋渡し役となってくださったことに加え、ご自身も、市関連の刊行物に積極的にご寄稿くださったとのこと。多くの文化人を招来することができたのも先生のおかげです。古賀第三中学校の校歌作詞を直木賞作家で詩人の伊藤圭一氏にお願いしたのも、文化講演会の講師として司馬遼太郎氏を仲介してくださったのも、先生だそうですね。この間、郷土史研究会や文化協会、古賀第二高等学校同窓会などを通じて、他市町村との文化交流にも関わってくださり、高見戦跡日記や、 我が町古賀などを観光する際には、出版社との仲介の労をお取りくださいました。そういえば、古賀市の講演会は、すべて無報酬でお引き受けくださいました。古賀の講演会はすべてノーギャラ、用意しちゃダメよ、と、お笑いになりながら念を押されたことを思い出します。その他にも、歴史博物館、文学館の開館時を含め、折々に寄付金をいただくなど、先生からの物心両面にわたるご支援は、到底この私腹で言い尽くすことはできません。まさに先生なくしては、古賀の歴史文化のまちづくりは成し得なかったと思います。永井美智子の残した思い、三十数年前のご講演で先生は次のようにおっしゃいました。金儲けを考える人が多い中、古賀は博物館というあまり金儲けにならないものを作ることを決めた。これは英断です。500年後、千年後の人は、あの時古賀市民は金儲けを我慢して、資料を保存することを選んだのだ、と感謝するはずです。皆さんは千年の値打ちのあることを選んだのです。先生の境外に接することができたのは、生涯最大の財産です。古賀を愛してくださった先生の思いを承継し、歴史文化の町、古賀の、より一層の発展のため、微力ながら尽力してまいります。永井美智子先生、本当にありがとうございました。どうか安らかにお眠りください。合唱。古賀文学館学芸員、秋澤正幸。写真2枚、1枚目。在りし日の永井美智子先生、平成21年10月28日、文学館テーマ展記念講演会。2枚目、ご著書自筆原稿、小灰類等の文学関係資料はもちろん、お誕生以来のほとんどすべての所蔵品をご寄贈くださいました。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、小説、イコトラベリング、1948、角野栄子著、戦後激動の日本、中二のイコは、英語の授業で現在進行形に夢中になる。そして、いつかどこかへ一人で行きたい。と強く願うようになるが、手段も理由も見つからない。しかしある日、大きなチャンスが。自叙伝的物語、出版社、角川。一般書、随筆。一人遊びぞ我は勝れる。川本三郎著。映画を見ること。本を読むこと、音楽を聴くこと、街を歩くこと、ローカル線の旅に出ること、一人迎えた老年の日々を綴った日記、出版社、平凡社、児童書、考えたことなかった、魚住直子著、ある日、猫に声をかけられた、このままだと将来大変なことになるらしい。一体どうして？ジェンダーバイアスとどこかでつながり合った社会の仕組みに気づいて考え始める男の子の物語。出版社、改正社。絵本、黒。菊池知己作。会いたいな、会いたいな。会いたい、会いたい。 犬の黒が夜を通して猫の白に思いを募らせ、会いたい気持ち、会えない気持ち、やっと会えた時の命が輝く様子を描いたモノクロ絵本。出版社、講談社。それぞれの本の表紙の写真があります。私の夢。料理を作り、人を笑顔にする人に。内田みなとさん、古賀第七小学校6年生。僕の夢は、料理を作る人になることです。料理を作る人になりたいと思ったわけは、家で僕が料理を作ったときに、家族が笑顔でおいしいと言って食べてくれたからです。僕は料理を作ることが大好きですが、それ以上に料理を食べた人の笑顔を見ることが大好きです。その笑顔を見ていると、とても嬉しい気持ちになります。母は毎日僕のお弁当を作ってくれています。これからも母といろいろな料理を作る練習をして、作った料理で人のことを笑顔にできる人になりたいです。僕は笑顔が食べたいくらい大好きです。ピースサインをする笑顔の内田さんの写真があります。街の話題、レポート。プロの技を間近で見よう。浅野教授フェス2023。オペレーション、ドローイング。2月11日、バル・コガで、コガ大使であり、人気アニメ、スパイファミリーの総作画監督を務める浅野教授さんによるライブドローイングを開催しました。当日の告知にもかかわらず、会場には約400人の観客が来場。スクリーンに映る線の動きや色使いなど、ライブでしか見ることのできない作業工程を食い入るように見つめていました。今後、今回の企画を題材にしたイベントを予定しています。二次元コードがあります。写真、作画の様子は市ホームページからご覧いただけます。写真終わり。多様性社会の実現を目指して、古賀市ダイバーシティ推進フォーラム。2月11日、野本伝説工業コスモスプラザで、古賀市ダイバーシティ推進フォーラムを開催しました。ダイバーシティ宣言セレモニーや、株式会社吉村の代表取締役社長である橋本久美子氏による講演会のほか、トークセッションを実施、一人一人の違いを認め、尊重し合える社会の実現を目指す第一歩となりました。写真、多様性の尊重について講演を行う橋本氏。写真、終わり。規律ある動きを披露。古賀市消防春季点検式。2月26日、ES 中央運動公園で、令和5年、古賀市消防春季点検式を開催し、全27分団の消防団員が、服装などの通常点検や、消防ポンプ自動車の機械器具点検、一斉放水などを行いました。また、古賀飛び一番組による、木やり歌、まとい振り、はしご乗りが披露され、観衆からは大きな拍手と歓声が上がりました。写真、赤色灯の点灯確認など、様々な点検を行う団員。写真、終わり。古賀桃娘が表敬訪問。岸田首相に古賀桃祭りを紹介。 2月24日に古賀桃娘6人と渡辺観光協会長、近藤副市長、鈴木市議会議長、長岡恵子文部科学大臣らが岸田文雄首相を表敬訪問しました。桃娘の田中由香さんが首相に花桃の花束を贈呈し、4年ぶりに通常開催となる桃祭りを紹介。首相からは、平時を取り戻す一歩として開催を歓迎したい、地域の活性化につなげてほしい、と激励の言葉をいただきました。写真、表敬訪問は終始和やかな雰囲気の中で行われました。写真終わり。古賀の魅力を全国に PR。古賀市の日、@茨城センス。2月25日、東京銀座にある茨城県のアンテナショップ、茨城センスで、古賀の農産物や特産品の販売、桃祭りの PR を行いました。当日は、茨城いちごグランプリで大賞を受賞したいちごや、市の特産品のバラ、洋傘などを用意。商品を購入した人に先着でバラを一輪プレゼントするなど、古賀の魅力をアピールしました。写真、バラをプレゼントする近藤副市長と桃娘の笠井さん。写真終わり。伝え合うって楽しい。出前事業、穴線開催。2月18日、西牛ヶ谷小学校で、フジテレビのアナウンサーによる、言葉を通したコミュニケーションの出前事業、穴線が行われました。内田玲奈アナと、市出身の木村拓也アナが講師を務め、思いの伝え方や受け取り方などを丁寧に指導。アナウンサーの知識や経験を生かした話に、児童たちは熱心に耳を傾けていました。写真、児童の質問に笑顔で答える木村拓也アナ。写真、終わり。古賀っ子だより。文化庁伝統文化親子教室事業。古賀神楽親子教室。期間、4月16日日曜から、令和6年1月28日日曜。月2回、土曜日曜日、全19回、発表会を含む。時間、2時間程度。場所、鶴ヶ峰八幡宮ほか。対象、小学3年生から6年生とその保護者。教室に参加したことがある小学2年生と中学生も可。費用、1ヶ月300円。講師、古賀神楽保存会。申し込み期限、5月31日水曜。電話、ファックス。申し込み、問い合わせ、古賀神楽保存会。担当、高橋。電話、ファックス、482127。古賀ワクワク舞踊教室。期間、5月13日土曜から、令和6年1月20日土曜。全16回、発表会を含む。時間、9時30分から11時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、5歳から小学6年生。定員、19人。講師、古谷紀佐子氏。申し込み期限、4月30日日曜。電話、ファックス。申し込み、問い合わせ。 古谷、電話 090-9014-4416、 ファックス 78-2274、 親子生け花教室、期日7月2日、9月3日、10月22日、12月24日、1月21日の日曜日、全10回。時間、10時から11時、11時10分から12時10分。場所、中央公民館。対象、未就学児から小学6年生とその保護者。定員30人。費用5000円。講師豊田福士ほか。申し込み期限6月1日木曜。電話ファックス。申し込み問い合わせ豊田電話ファックス312364。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、さまざまな活動をしています。利用する場合は、事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。古河市立第4保育所、地域子育て支援センター。4月の主な活動。イースターエッグ制作。大型絵本。鯉のぼり制作。週間スケジュール。月曜、0歳から2歳児。火曜、2歳児。水曜、0歳から就学前。センター園庭開放。木曜、1歳児。金曜、0歳児。費用、100円。問い合わせ、第4保育所。荒倉245-5。電話、486557。花桃保育園。子育て支援センター、花桃カフェ。4月の主な活動。春の制作。身体測定、鯉のぼり制作、週間スケジュール、月曜、0歳から2歳児、火曜、0歳1歳児、水曜、2歳児、木曜、0歳児、金曜、1歳児、費用100円、問い合わせ、花桃保育園、20853-1、電話752000。小鳩保育園、子育て支援センター小鳩。4月の主な活動。6日、イースターエッグ講習会。10日から、はじめまして自己紹介。25日から、母の日制作。週間スケジュール。月曜、サークル活動、少人数制。火曜、0歳児。水曜、1歳児。木曜、2歳児以上。金曜、0歳から就学前。費用、100円。問い合わせ、子育て支援センター小鳩。磯部1648-1。電話922616。それぞれのセンターの建物外観の写真があります。各施設の詳細や催しは、 古河市地域支援センターホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日、受付時間の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和3年9月1日から10月15日生まれ、古河福祉の森会館、4月19日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和元年11月1日から12月3日生まれ、健康の駅、4月26日水曜、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、4月18日火曜、健康の駅、4月28日金曜、5月10日水曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館、5月12日金曜、健康の駅、5月18日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て、相談・いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、4月17日月曜、古河福祉の森会館、4月18日火曜、いずれも9時30分から。表終わり。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古河福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日4月23日日曜。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120。やんちゃ森、期日4月24日月曜。問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院境町2190、電話878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古河赤十字病院、下山町1150、電話237111。古河総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、 電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。小児救急医療輪番表、4月1日土曜、西南、2日日曜、友愛、3日月曜、西南、4日火曜、西南、5日水曜、西南、6日木曜、西南、7日金曜、赤十字、8日土曜、西南、9日日曜、友愛、10日月曜、西南、11日火曜、古賀病院、12日水曜、西南、13日木曜、西南、14日金曜、赤十字、15日土曜、西南、16日日曜、西南、17日月曜、西南、18日火曜、古賀病院、19日水曜、西南、20日木曜、西南、21日金曜、赤十字、22日土曜、西南、23日日曜、友愛、24日月曜、西南、25日火曜、古賀病院、26日水曜、西南、27日木曜、西南、28日金曜、赤十字、29日土曜、西南、30日日曜、赤十字、5月1日月曜、西南、2日火曜、西南、3日水曜、西南、4日木曜、友愛、5日金曜、赤十字、6日土曜、西南、7日日曜、西南、8日月曜、西南、9日火曜、古賀病院、10日水曜、西南、11日木曜、西南、12日金曜、赤十字、13日土曜、西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、受付時間24時間365日、大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちらから、二次元コードがあります。